こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にごちそうを、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。さて、第6回目の今日は東北巡業精神的霊的復興の旅、読んでくださった方ありがとうございます。その旅についてお話ししたいと思います。6日間の福島仙台の滞在は、非常に充実してましたっていう、簡単に、言いたくないほど濃厚な時間を過ごすことができました。仙台福島でお会いした皆様、そして応援してくださった皆様、本当にありがとうございます。今回はもう前半の4日間が終日講座です。その2日間ってことね、非常に多くの新しい情報と思われるようなことをね、こうお伝えするんですけども、ある受講生の方が法律が変わってしまったのかと思ったっていうふうに表現してくださいましたが、こうまさにこう言い得て妙っていう感じなんですけども、両親の下で絶対的だった憲法みたいなものがひっくり返るようなことが起こるんですね。理論を理解するということが目的ではありません。理論はツールとして使えます。親の憲法下から自由になり、自分の世界の秩序で生きるためのシフトをするんですね。憲法違反なんてしたらみんなから責められちゃうんじゃないかとか、誰ももう自分を褒めたり愛したりしてくれなくなるんじゃないかっていうふうに恐れて、不本意ながらこの憲法みたいなものを守ってきたんですね。特に反乱を起こしたかもしれない、逮捕されたようなことがあったかもしれない、興味深いことに耐えられなくなって反乱を起こすみたいなことになっちゃうと、責められるんですけど、わーっていうふうにね、憲法から自由になるともっと大きい法で守られるようなことが激増します。その法は宇宙の法則とでも表現しましょうか。私自身は非常に臆病なんですね。未だにそういう側面があります。またまたって言われますけれども、すごく怖がりなんですね。でも、この宇宙の法則には絶大な信頼を持ってるんだなっていうふうに、こうチャレンジの真っ只中ほど感じています。もちろんふと不安になることは人間ですのであるんですけど、不安に駆られるのはもう1時間とか持たないんですね。そしてまた不安になることもあるんですけど、それも受け入れて、しまうからなのか、それによって自分の幸福感っていうのを失うということはもうないんですね。なので安心して不安は不安として感じるようになってるのかもしれませんけどね。本当にこう幼い頃の自分から見たらね、私はどうなってしまったのかなっていうふうに思います。本当に全てにね怯えていましたから。客観的に見れば、幼少の頃は特別裕福っていうことはありませんでしたけれど、経済的に今よりははるかに安定していたと思いますし、ある種の余裕があったはずなんですね。子供なので何の権限もないから、あんまりその辺は、自分が豊かだとか感じたことはありませんでしたけれども、本当に生きた心地がしなかったっていうぐらい、精神的にはかなり劣悪な環境でしたので、幸福感を感じることがすっごく難しかったんですね。私はどこかで、まだ親の憲法の名残を持っているのではないかっていうふうに、昨年の出来事も通じてちょっと感じましたね。どこか、お金より幸福感の方が大事なんだっていうふうに親に証明しているような気がしたんですね。いつまでもそれはおかしいなと。幸福感なのかお金なのかとかね、なんかそのどっちかがみたいなことではなくって、両方、どちらかではなく両方、これは私の人生のテーマであり、体験したいことなんです。そしてこれは私が皆さんに提案している、健康な欲張り人生の勧めでもあります。例えばね、昔でしたらもう A or B、結婚か仕事かみたいな、そういう二者択一みたいなものがありましたけど、現代はもう A or B or C とかじゃなくて A&B&C& and and もたくさんみたいな、そういう時代になってきています。なので自分が想像する限りのものは再バランスすることによって全て実現できるっていうような時代になっているんですね。なので もうそろそろ私もね、経済的豊かさと精神的豊かさ、そして霊的豊かさっていうのはもう全て謳歌しようっていうふうに、ね、思いました。多分相当、できてるんでしょうけどね、経済的にピンチになってるのに絶望的にならないっていうか、絶望してないだけかもしれませんけども、そういうことが、現実的に起きても、なんか思った通りっていうんですかね、なんか私の感覚で言うと思ってる以上にチャンスが与えられているっていうふうに感じます。しかも理想を超えるようなシチュエーションで与えられるんですよ。これは私にとって非常に意味のあることなんですね。ただお金がたくさん来ればいいとかね、ただ会社が儲かればいいとか、自分の残高の桁が増えればいいっていうことではないんですよね。その辺は私すごくこだわりがあるんですけども、お金がたくさんこうあるっていうことはできることが増えますし、それ自体もものすごく嬉しいですし、私はこうなんか美しいものが宿ってるものとかこととか場所とかがすごく好きなので、お金があったらすごく楽しいと思いますし、その楽しみ方っていうのはすごく得意だと思うんですね。でもね、何事もどんなエネルギーの中でそれがもたらされるのかっていうのはね、すごく大事だっていうふうにこう思うんですね。だからその点に関してこう何にも妥協したくない。たとえ貧乏でもこう最高に幸せに生きることは私は全然難しくないんですね。結構ずっとやってきましたので、だからこそ、どんなエネルギーの中で自分が望む体験をしていくかっていうことは、今後もね、欲張りに、健康的な欲張り人生としてやっていきたいと思いますね。健康的っていうのはヘルシーっていう意味ですけど、じゃあヘルシーじゃないってのはどういうことかって言いますと、病的ですね。なんていうか、それが欲しくないのに欲しい感じになってるみたいな感じですよ。だからそれが満たされたとしても全然嬉しくないんですね。健康的にっていうのはそれがもたらされた時、体験できた時って非常に喜びを感じるものなんですね。健康的っていうのはそういう、自然な欲張り人生ってことですかね。ナチュラル欲張り人生ですかね。そのためにはね、本当に願うことを自分がね、明確に知るっていうことが大事なんですね。自分を知る方法っていうのはね、世の中に山ほどありますけども、方法論にね、とらわれるとね、こじらせてしまいます。ですので、できるだけまっすぐに自分とつながれるように、私は心理学と、自分の霊的才能を使ってお手伝いしています。スピリチュアル心理学講座はね、そういう意味で非常にね、強力なパワーを発揮します。この2日間でね、やっていることがね、どんなのことなのかっていうことを理解できたら、それだけで人生は自由自在なんだっていう感覚がつかめます。ですから2日間でも完璧に理解しなくても全く問題ないですね。そのくらいとてもシンプルですけど、もう根底の部分ですので、ゆっくり本当に何年かけても結構ですので、消化していただきたいなっていうふうに思いますね。この講座、旧心理学講座ですけども、再受講が多いというのは、必然ですね。特にレベルアップの時は原点に帰ることで、そのジャンプを容易にします。再受講のいいところは、自分の変化が驚くほど分かることです。もしくは、こうやってもうまくいかないなって分かってるのにぐりぐりやっちゃってるっていうことも自分で気づくことができます。その時はちょっと痛いですけど、痛くてもね、じゃあ次どうするのっていうことを考えられるというのは非常にラッキーなんではないでしょうか。相変わらず本当に素晴らしい受講生の皆様に恵まれております。そして今回この東北巡業でお約束していないのにばったり出会うみたいなことが3回も起こりました。地元とはいえ、基本的に私、会場とホテルの往復がメインで、仕事のスケジュールがタイトな時はほとんど他のスケジュールを入れないんですね。でもばったりこう出会えた時はもうすごく嬉しかったです。で、その偶然の出会いも、今回の東北巡業精神的霊的復興の旅は、私がカウンセラーを始めたからこそつながった縁、それがどんどん広がってきてるんだなっていうことを感じましたね。福島クラスをオーガナイズしてくださったゆこさんをはじめ、受講生の皆さん、そして個人セッションを受けてくださった方が大切なね、ご友人に紹介してくださったり、あとはカウンセラーとして活躍している卒業生さんのクライアントさんが来てくれたり、 ご縁ね、もうすごく感動しました。そして私自身にも、よくぞカウンセラーになった、だから今があるんだよっていうふうに自分自身にも感謝しましたよ。さて、4月11日は天秤座の満月です。メッセージをお伝えいたしましょう。あなたの人生の計画書のような、それは例えるなら大きな一枚の絵がパズルでできているかのように、いくつかのピースが揃い、その人生の景色を表しております。あなたがあなたのこの一枚の絵を完成するために、そのパズルのピースと、そしてあなたのこの絵には関係のないピースがあなたの手元に来ています。あなたの絵を彩る一ピースではないピースは、今後この絵を完成させるのに、障害となりますから、それを分けて手放していき、そしてすでにあなたの手元にあるピースをこの絵にはめていく、その作業がこの満月の大きなミッションでもあるのです。ここにはまると見える似たようなピースなのですが、明確に違う。それは今から付き合う人であったり、何かやるべきことであったり、そういったピースなのですが、それをしっかり選別していく。そして、今すべてを完成させる必要はないのですが、かなり重要な場所にピースをはめていくんです、今後。ですから、そのために手元にあるピースの中で、あ、これは私のピースではないなというものを手放していきましょう。長いこと、もしくは、とてもそのピースをこう愛しく思ってきたこともあったでありましょうから、それは少し、胸が痛む作業かもしれません。もしくは、あ、やっぱりそうなのかと安堵させるものなのかもしれません。水星逆行が、ゴールデンウィークの、後半あたりまでに続きます。そこでじっくりと自分との対話をすることによって、人生をシンプルにさせるための、その準備が着々と行われます。丁寧に丁寧に自分の心が喜ぶようなことを道しるべにすれば、あなたはその選別に迷うことはないでしょう。もし胸に痛みを感じたとしても、はっきりと分かっているものに関しては潔く手放してください。それがあなたの、バラ色の人生へと大きく、後押ししてくれることになるでしょう。ためらわず、あなたが想定していた以上の絵になっていくことを楽しみに。あなたの思い切りとあなたへの信頼を、見ていますよ。はい、ありがとうございました。新しい講座大好評のスピリチュアル心理学講座の東京クラスは今週の週末ですね、15、16日に開講します。幸福感を高めたいという方はもう来ないと損ですよ。お金を儲けることはお金学んでいただくとしても、本気で幸せになりたいという人はぜひ来てくださいね。男性も OK です。魔女スクールとして東京クラスが開講しております。地方の皆様も、 魔女の神髄を一緒に学びましょう。まずはスピリチュアル心理学講座が土台になりますので、ぜひご受講ください。5名以上で全国で開催いたします。オーガナイズしてくださる方がいらっしゃいましたらご連絡ください。そしてこの番組ではご質問やプチメッセージのご希望を募集します。メールでお寄せください。クミコフェイス @gmail.com まで、お寄せくださいね。また私が宮城理沙のペンネームで昨年リリースしました電子書籍煩悩菩薩もどうぞお読みくださいませ。 Amazon で購入できます。よろしければレビューなども書いていただければ励みになります。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。